今日8月6日、世界で初めて原子爆弾が投下されたという日でもあって、多くの報道がなされています。特に今は、その今まで2度しか実現していない、実行されていないその核兵器の使用が、もしかしたらなされる危険性がある。そういうこともあって、より一層の報道がなされているのではないかと思います。ウクライナの問題、1年以上経っていて、収束の目処が立っていないという、そのことを思います。本当にどうしたら平和がもたらされるのか、本当に苦悩するのみですけども、しかし聖書にははっきりと、戦争と戦争の噂を聞くであろう、しかしうろたえてはならない、それが終わりが来るのではない、はっきりとイエス様が語ってくださっています。国と国が敵対し、また人と人との間に争いが起こる、しかしそれは生みの苦しみであり、最後まで耐え忍ぶ者は救われると、その約束にとどまって、必ず神様が語られたことは実現すると信じるものでありたいと願っています。でもそのことを思いながら、今日はイサクの物語なんですけども、イサクもまたさまざまな困難の中で神様を信じ、ただ神様を頼りとし、そのことにとどまって歩んでいった、その人であることを私たちも知って、その同じ神様の祝福をいただきたいと願っております。この26章からイサクの物語が始まると、そう言いたいんですが、実はこの26章のみなんですね。イサクの物語、25章でもすでにヤコブの誕生があります。27章になると、もうイサクは年を取って、次の代替わりの、そこで、父親はエサウに、母親はヤコブにという、そういう問題が起こりまして、そこからヤコブの物語となります。という、本当にイサクの物語は短いものです。でもここ、その前の25章で、アブラハムがその地上の生涯を終えるわけです、おそらく多くの遺産を受け継いだことでしょうけども、また同時に神様から約束をも受け継いで、イサクはその生活を出発します。その出発するにあたって、神様がそのゲラルの地、ここに留まりなさい、でここに住みなさい、住みなさいと言われて、でアブラハムからいろんなものを受け継いだんですが、このイサクが最初にこのゲラルの地でしたことは12節で、その地に種をまき、その年に100倍の収穫を見たということなんです。アブラハムは遊牧民でありました。アブラハムが種をまいたということは書かれてはいません。巻いたか巻いてないかちょっとわからないんですが、おそらく、遊牧民で農業、その一つのところにとどまって生活するということはあんまりしてなかったんではないかと思います。そう思うと、イサクはアブラハムと同じようにではなかったんですね。とどまれと、ここに住めと言われて、それではちょっとチャレンジをしたわけです。では種をまいて収穫を得る、そういう働きをしてみましょう、そこに住めというわけですから、あちこち移動するんではないんだなと。そうすると100倍の収穫、聖書の記述では100倍の収穫を得たではないんです。見た。どういうことかと 言いますと、まあ、あの思っても見ないそういう事実を発見したっていうのが、まあ、この見たということなんです。ですから、まあ、もちろんだからイサクは初めてやってみたわけですから、これがどういう結果になるかはわからない。そういう意味で100倍っていうのは計画ではないわけです。でその最初に言いましたアブラハムがそういうことをしたかしてないかわからない、おそらくしてないだろうというのも、まあ、ここで大体想像つくんです。アブラハムがしているのなら聞いている、あるいはアビサク自身見たことがある、お種をまいたらこうなるんだ、分かっている。でも改めてこれを、あ、種まいたらこうなるんだっていうのをまるで見つけたかのような、まあ、見たっていう記述になってるんです。でもイサクが見たのはその収穫の与えてくださる主の祝福を見た。本当に主は共におられる、これが一つのイサクの基盤というか軸になります。神様は言われたことに対してご自身で責任を持って祝福してくださる。住みなさいと言われて、じゃあ住めということならこうしましょうと従えば、本当にそれを豊かにしてくださるんだと。同時にイサクはイサクだと神様は見ておられる。後にイスラエル、特にモーセに主が現れてくださったときに、主はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、三人の名前を並べます。多くの、聖書学者やまた、まあ、私たち牧師などはアブラハム、イサク、ヤコブと三人並べられていることを非常に重視します。3人、まあ、おじいさん、父親、息子という関係ですけども、全然3人とも性格もやってることも全然違います。全然違う3人を全然違うようには導くんですが、みんなを祝福される、どんなものを祝福する神様です。まあ、もちろんご自身がそういうものを選んで、そしてそれぞれにふさわしい道を与え祝福してくださる神様です。アブラハムを祝福し、イサクを祝福し、またヤコブを祝福した神様は、あなたはもう選んで祝福してくださっているんだ。だからアブラハムはアブラハムの歩み、イサクはイサクの歩みで、私は私、アブラハムは自分の住んでいたところから出て行って新しいところへ行きなさい、イサクは今いるところにとどまりなさい、ヤコブはそういうのはなかったんですけども、うん、というよりもそういうの聞く前からパッと言ってしまうタイプだったんですけども、神様が追っかけていくではなくて、なんでイサクのヤコブの行くとこ分かるんですかっていうように先回りしてヤコブを導いて、そして祝福された。祝福の神だ。この後問題が起こります。神様から祝福された100倍の収穫を得た、豊かにされた。で13節にはこうしてこの人を富み、ますます栄えて非常に裕福になったわけですが、そうして彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべを持つようになったので、ペリシテ人が彼を妬んだという問題が起こるんです。祝福された、そのことで妬まれた、まあ、不本意なことが起こる。しかもそうして井戸を全部塞がれ、またそのペリシテ人の王アビメレクに出て行ってくださいという大変難しい問題が起こったんです。神様がここに住めと言われ、ならばと言って新しいチャレンジをする。今まで父は自分の知らないところへ行って、そして遊牧の民として気流の存在としていた で自分は住むと言われたからよし定住の働きをしよう、種をまいて、まあ、父親と違う道を歩むよね。